地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報をお届けいたします。去る2月8日ビラトリ町二豚に在住の貝沢薫さんがインフルエンザのためお亡くなりになりました。享年83歳。貝沢さんは長らく民宿知性を営み、道内外からのお客様にアイヌ文化をご紹介し続け、アイヌ文化保存会やビラトリ町においても要職を務められました。二豚に生活館において12日6時半よりお通夜、13日10時より葬儀が行われます。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。本日2つ目の記事は1月13日付北海道新聞朝の食卓のコーナーより八幡智恵さんのコラムです。今に生きるアイヌとして。私は胆振管内白老町出身のアイヌであり、学芸員のお仕事をしています。具体的にはアイヌ文化の勉強をして成果を博物館の展示やアイヌ文化学習に反映させています。アイヌ文化の講演会を行うと、どうもプライベートも昔ながらの生活をしていると皆様に思われるようで、スマートフォンを持っていると驚かれたりして。お仕事をしている中では今に生きるアイヌはまだまだ認識されないのかなと実感しています。夫もアイヌなので、夫婦での興味関心の一つは現代に生きるアイヌとして普段の暮らしに昔の知恵をどういう形で取り入れられるかということを試しています。最近は車を買い替えたので、新車にカムイの実、神への祈りをするかどうか話しました。私たちの先祖は新しく船を川に下ろすときに安全祈願等の儀式を行っていました。アイヌは身の回りの動植物や人が作ったものもカムイ、神として認識します。その法則でいくと、当然新車も儀礼が必要になるわけです。今乗っている車にも無事故で無事に過ごすことができたことや、たくさんの場所に連れて行ってくれたことに感謝しなきゃいけないなとも考えています。納車の日が待ち遠しくて、今からワクワクが止まりません。こういった調べ物をしたり試行錯誤の時間が今はとても充実しています。アイヌ民族文化財団学芸員、白老町在住。本日3つ目の記事は1月22日付北海道新聞日高版より、自家焙煎コーヒー復活。胆振東部地震で店舗が被害を受け休業していたコーヒー豆の移動販売業で、元地域おこし協力隊の松田誠一さんがビラトリ町本町に移転し営業を再開、新たに併設した休憩所が地元住民らの憩いの場になっている。本格的なコーヒーを楽しむこともでき、松田さんは地域交流の場として気軽に足を運んでもらいたいと呼びかけている。店内には焙煎機を設置し、約10席の休憩所では移動販売車で購入したコーヒーを飲むことができる。豆は無農薬か有機栽培で、虫食いや未成熟の豆は手作業で取り除く。毎週必ず訪れるという常連の貝沢太一さんは、焙煎の香りを楽しみながら普段飲むことができない美味しいコーヒーが楽しめると話す。松田さんは札幌市生まれで、道内外で会社員や喫茶店経営を経験。沖縄で暮らしていた時に飲んだ自家焙煎コーヒーに感銘を受け、独学で焙煎技術の研究を始めた。夏が涼しく豆の保存に適し、水質日本一にも選ばれた猿川が流れるビラトリ町に興味を持ち、知人の誘いで2014年に移住した。2015年から18年にはビラトリ町地域おこし協力隊として活動した。2016年4月にはビラトリ町本町に焙煎所を開設し、移動販売車で日高胆振管内を中心に道内各地を回っていたが、昨年の地震で焙煎所の外壁が剥がれるなど被害を受け、イベントも中止が続き休業状態となった。移転先を探していたところ、元の店の近くに空き店舗が見つかり、昨年11月に営業を再開した。松田さんは手間をかけた本格的なコーヒーを楽しんでほしいと話す。豆は 100g600 円から、コーヒーは1杯300円から、不定休です。 本日4つ目の記事は1月23日付北海道新聞ヒトランより、アイヌ文様入りパッチワークを作る団体の会長岡田育子さんをご紹介します。アイヌ民族の伝統的な文様モレウ、渦巻きやアイウシ、トゲを一針一針縫い込んだ布と刺繍なしのプリント地の布を350枚つないだ横 7.5 メートル、縦1メートルの巨大パッチワークを作り続けている。すでに12枚が完成した。アイヌ文様と市販の布が織りなすパッチワークは多文化共生の体現かしらと微笑む。アイヌ文化復興の拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイが来年4月に開設する胆振管内白老町に生まれ今も暮らす。ウポポイを盛り上げようと、みんなの心つなぐ巨大パッチワークの会を一昨年に設立、会長に就任。刺繍の布は会員だけでなく全国から360枚以上寄せられた。町民の思いをつなぎ合わせ開設を PR しますと語る。娘2人の子育てを終えた後に、白老アイヌ協会の技能講座でアイヌ文様刺繍の美しさに魅了され、1997年にアイヌ文様刺繍サークル、フッチコラチ、アイヌ語でおばあさんのようにの意味、フッチコラチを設立。町商工会の依頼で制作したネックストラップは年間800本も売れるヒットになった。海外の先住民族とも交流し、アイヌ文様の伝統を継承しながらハワイアンキルトの要素を取り入れるなど独自の図柄も考案。アイヌ文化は昔のものではなく今も続く。現代的にアレンジして使ってもらうことでさらに続いていくと針を動かす。白老アイヌ協会副会長も務める70歳。本日5つ目の記事は1月30日付北海道新聞日高版より、ビラトリで閉店のスナック、口コミで評判、カラオケで再出発、盛況。ビラトリ町中心部で一昨年閉店したスナックがカラオケ店、歌広場サンドリエとして生まれ変わり、町民らの憩いの場となっている。昼の部は何時間いても1人300円で歌い放題で、飲み物や弁当の持ち込みも可能。店を開いた宇奈山久美さんは、多くの人が気軽に集う場所にしたいと来店を呼びかけている。スナックは宇奈山さんの姉、細野久子さんが約20年営んでいたが、体調不良のため2017年に店を閉じた。町内で青果店を経営している宇奈山さんは、空き店舗の活用を検討していたところ、苫小牧市内でカラオケ店が平日の昼に高齢者でにぎわっていることを知り、ビラトリ町にも高齢者らの生きがいづくりの場を作ろうと室内にカラフルな照明を設置し、昨年12月にカラオケ店として再開した。店の広さは55平方メートル、カウンター、テーブル席があり、座席数は約40席で、コーヒーやお茶は無料だ。気軽に利用できると口コミで評判が広がり、町内をはじめ近隣の日高、向川などからも60歳以上を中心に退職者や主婦ら10人前後が毎日訪れている。苫小牧市から週2回通うという主婦堀内紀美子さんは、格安で嬉しいです。カラオケを通じて多くの友人ができ、楽しいひとときを過ごせると話す。宇奈山さんは、高齢者が生き生きと歌う姿を見るのが励み、将来はカラオケ教室も開きたいと夢を膨らませる。昼の部は午前11時から午後4時、初回のみ料金は1人500円、2回目以降は1人300円、月曜定休で貸し切りは5時間4000円、夜の部は午後7時から翌日午前0時でドリンクやお菓子などがついて1500円から、ぜひご利用ください。本日最後の記事は2月6日付朝日新聞より、アイヌは先住民族、法案明記、今国会に提出、観光資源の狙いも。政府はアイヌ民族を先住民族と初めて明記したアイヌ新法案を今国会に提出する。自民党の国土交通部会などの合同会議が2月5日法案を了承した。法案は差別の禁止や 観光振興を支援する交付金の創設からなる。政府にはアイヌ文化を観光資源とし、訪日外国人客数の目標達成の一助にする狙いもある。近く閣議決定し、今国会での成立を目指す。法案はアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を目的に掲げる。伝統的な漁法への規制の緩和なども盛り込んだ。新たな交付金は2019年度予算案で10億円を計上。アイヌ文化のブランド化推進やコミュニティ活動のためのバス運営への支援を想定する。政府は新法により、生活向上のための福祉や文化振興を中心にしたこれまでの施策から、地域や産業の振興、国際交流を見据えた総合的なアイヌ政策へ転換を図るとしている。法案の背景には、アイヌ民族をめぐる過去のいきさつや先住民族への配慮を求める国際的な要請の高まりがある。加えて政府が狙うのは、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に4000万人達成の目標を掲げる訪日外国人客へのアピールだ。2020年4月には国立アイヌ民族博物館などで構成するアイヌ文化の振興拠点、民族共生象徴空間が北海道白老町に開業。政府は年間100万人の来場を目標としている。菅官房長官は昨年8月北海道を視察した際に、記者団にアイヌ文化の素晴らしさを世界に理解してもらうことで国際親善に貢献でき、観光振興にもつながると述べた。アイヌ民族は北海道を中心に居住し、独自の文化を持つ先住民族だ。約150年前の明治維新以降、大勢の日本人が入植してからは長らく差別や貧困に苦しんできた。これまで先住民族として国内法で位置づけられたことはない。1899年制定の北海道旧土人保護法はアイヌ文化を否定して同化政策を推し進めた。1997年この法律が廃止され、アイヌ文化振興法が制定されたが、アイヌの人々が求めていた先住権は盛り込まれなかった。今回の新法には、先住民族であるアイヌの人々と初めて明記される。アイヌ民族初の国会議員、故茅野茂さんの次男で茅野茂二豚にアイヌ資料館館長の茅野史郎さんも、法律で先住民族であることを認めた点は一歩前進と話す。だが格差や差別は依然として根強い。北海道がアイヌ民族の居住を把握している63市町村を対象に行った調査では、大学進学率は対象市町村全体の 45.8% に対し、アイヌの人々は 33.3%、 面接調査した671人のうち 23.2% が差別を受けたことがあると答えている。アイヌ民族である出自を公にしてない人もおり、アイヌの人々の正確な数は明らかになっていない。法律の整備とともに、差別や格差解消に向けた支援も求められている。以上が本日のニュースでしたが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどアイヌ民族に関する新しい法律が制定されるというニュースありましたけれども、はい、まあ、これは、まあ、私としては新しい動きだなということで注目したいと思っております。
はい、ありがとうございます。それでは最後に、告知をお届けします。今年もシシリムカアイヌ文化祭の季節がやってまいりました。今回は第30回シシリムカアイヌ文化祭となっております。来週2月17日日曜日、12時から15時半、場所はビラトリ中央公民館で行われます。二豚にアイヌ語教室の成人の部によるアイヌ語劇や、子どもの部による紙芝居や歌と踊り、文化保存会にある古式舞踊などもありますので、皆さんぜひ足をお運びください。以上で今日のニュースを終わります。担当は千石ゆ子でした。